なるほど。このはるかな賞を放送配信している WRFU がある IMC、インディペンダントメディアセンター、アバナ・シャンピン、インディペンダントメディアセンターにも人ライブラリがあって、ラディカルライブラリアンたちがこういろいろな人を集めてますが、そこにある人のある種の種類はもう非常にポリティカルで、政治に関することとか、そういったことが、もうあったりしますけど、あるいは、マイノリティって言葉は使わないですけども、そういういろんな立場の人が自分を表現していく手段としての、人があったりするけど、日本の場合、あんまり政治的なものはないかもしれません。主張とかも。
そうでしょうね。
アート系が多かったりするかもしれない。でもさっき読んだ経済新聞の、最初のところに、他人の冊子を読んで、人の魅力に触れたことで自分、この他人の冊子を読んだことでっていう、他人に触れる感覚っていうのは、どんな綺麗な人でも、そうでない人でも、あって、そこがポイントかなって思うんですけど、それはインターネットで手に入れる場合もあるし、特にジンフェスとかで対面で作った人と出会ったりとかするときに、そこに触れる感覚みたいなものは、普通の本屋さんで、なんていうか本を、ある著者が書いた本を、購入するのと違う感覚があるんじゃないかなと思って、で、それはやっぱり人の人なるものっていうか、どんな形でもあるのが魅力かなと思ったりするんですけどね。私、2000、グラスルーツメディア人っていう英語の人を作って、で、それは日本語で、あと、英語で、英語を使いこなせない人間が英語で表現しようとしたときに、なかなか媒体がないので、それなら自分で媒体作っちゃえっていう感じで、いろいろ取材した内容を人にしてたりするんですけど、それ、グラスルーツメディア人を、日本でよくあるミニコミ誌を3号で作ったらその後続かないみたいな感じで、2016年で作って、ちょっと止まってるんですけど、作りたいと思ってその素材はあるんですけど、数日前にメールが来て、そのグラスルーツメディア人の3号を読んだと。で、ホッピーって、ジョン・ホッピー・ホプキンズっていう1960年のロンドンの、そのアンダーカー、なんていうか、カンターカルチャーの旗手みたいな、そのインタビューなんですけど、それを読んだっていう人が、長いメールをくれるんです。英語で。で、読んだよって、それで、その、ホッピーの友達が紹介をしてくれて、それを読んで、わかる、すごくわかるよ、みたいな感じで、で、自分もカンターカルチャー大好きで、自分の自己紹介をする、年齢は何歳で、とか、ここだって書いてある。すごく戸惑うんだけど、人というものを手にしてそれを読んだときに、そこに書いてある、それを作った人の何かに触れた感じがして、で、それに反応して、リアクションも、そういう反応から出てくるって。で、それを受け取ったときに、ああ、これやっぱり人だなって、本とは違うなって思って、で、その人が、いや、あなたと共通点もあるんですよ。自分もコミュニティラジオで2年間、パーソナリティやったことがあるんですよ、みたいな、書いてあったりして、ああ、じゃあ、いつか、はるかな賞に来てもらおうと思ったりもしたんですけども、そういう、パーソナルなものが、時間と、これも7年ぐらい前の文が、自分が売ったりも何もしてないのに、友達から聞いて友達に読ませてもらったっていう、そういうのを著者にまた直接メールが来たりするって、そういう時間とか場所とか関係なく、来るっていうのは不思議な世界だなっていう感じがするんですけどね。なんか面白いなと思って。
面白いですね。いや、幸せなことですね。そういう反応があるっていうのはね。
何もしてないんですけど、時々熱い反応が全く知らない人から、
いや、もう、
で、どう返事していいか分かんない感
人
じ。
の醍醐味ですよね。
でも、そう、 それ、そういう魅力みたいなものに何かこう年齢とか関係なく触れた人たちの中でこう、あ、じゃあ印刷もしやすくなったし、ネットでもこう売りやすいし、つながりやすいしっていう、その感覚がなんか現代でも別にこう新しいものではなくって、
そうなんですよ。
うん。でもなんか大事にしたいって思う人がこう増えたりとかしてるのかなって思うんですけどね。でもそこのポイントはやっぱり他人だと思うんですよね。で、コミュニティの中でのこうやり取りじゃなくって、他人、あくまでも他人だっていうことで、一定の距離はあるんだけど、他人だけど近いみたいな、その感覚を味わえるものかなと思ったりするんですけど、いかがでしょうか？なんかいっぱい喋ってしまいました。すみません。
だって本来だったら、2000年代前半だったら、それみんな最初はインターネットのホームページという形でやってたことだったりするんですけど、うん、自分の好きなこととか調べたことを公開していろんな人が見てもらえるよみたいな、うん、でももちろん今でももちろんそれをずっとやってる人もいると思うんですけど、やっぱりそことまたやっぱちょっと違う、やっぱり物質としてやっぱり小冊子っていう手元に残る捨てられない何かがある形になってるものとして、同じように誰かが熱を込めて書いたものが手元にあると、やっぱりその反応ってやっぱり単なるホームページ見てメールを送るのと、なんか字を読んでメールを送るっていうのがなんかちょっと違うのかなとか今思ったりしましたね。
うん、でもそういう場を大手の企業がなんかこう作ったりとか、本屋さんが作ったりとか、それはそれで今の傾向なのかもしれないけど、そのバーの中で起きている個人を通した何か交換みたいなものっていうものはやっぱりあるんじゃないかなって思いますけどね。リュウタさんいかがでしょうか？なんか聞いてて、うん、こう手作りとかもそうだったんですかね。うん、
そうですね。そうですね。なんかさっき立石さんが言ってたその2000年代の初めぐらいとかまでだったら、その、まあ、個人ウェブサイトとか、そういうので書いてたっていうのがあって、なんだろうな。ウェブサイトとか、そのインターネットのコミュニケーションっていうのも、まあ、多分、もうだいぶ長いことやられるようになってきて30年とか、まあ、普及してから30年とか、それぐらいになってきて、個人が書いたものって結構残んないなっていうのがなんか分かってきたというのかなというのか、立石さんが別の話で Google 検索の話してましたけど、一回見つけて読んでても、Google のアルゴリズムとかが変わっちゃうと見つけられなくなるものとかあるし、あと個人ウェブサイトってやっぱり場所を借りて作ってるので、なんかやってる時には永遠にあるように思うんですけど、まあ、実際その借りてるスペース、ウェブスペース、がなくなったら消えてしまう、もうすべて消えてしまうわけだし、あと最近で言えばソーシャルメディアでも、その、使うプラットフォームを変えたりしたら、もうそこで繋がってた人とは全然繋がりがなくなってしまうとか、なんていうか、なので、ネットっていうものができてきた当初はなんかこれで誰とでも繋がれるとか、ここにある文章は世界に見える形で永遠に残ってるみたいな、なんか感覚があった気もするんですけど、なんか長くやってるとっていうか、ネットってものが長く存在するようになると、それってなんか幻想だったんだなっていうのが、うん、なんか、まあ、でそれを特にその20代の人とかがそれを実感してるかってと、また違う気もするんですけど、なんかその幻想の時代に生きてた人っていうのはもう我々よりとかそれより上の世代で、20代とかではないので、うん、もうなんかこうネットっていうのが若者の ものじゃない感じっていうのもありますし、まあそれはそれとしてあれなんですけど、なのでどうなんでしょうね、そのデジタルになったものっていうのはだからといって永遠には残らないっていうのは、まあいろんなところで言われてることではあるんですけど、まあ、だから物理に回帰するっていうのはなんか単純すぎるような気はするんで、のはまあなんかそれ以上の理由っていうのは多分あるんだろうなとは思うわけではあるんですけど、なんとなく、どうなんだろうっていうのは思いましたが、
タティさんいかがですか？
おそらくもう若い人って生まれた時からインターネットがあるから、そのありがたみとか革新性がもう全く僕らと捉え方が違うから、余計になんかネットでのなんか残すっていう意識ってもしかしたらないのかなって今リュータさんの話聞いてて思いますもんね。やっぱりなんか僕らはなんかそのない時代をすごく知ってるから、ネットが出てきた時のなんかそのインパクトっていうか、メールができるとか写真が送れるとか、すげえって今でも思うわけですよ。なんかすごいなって思ってるんですけど、そのすごいなっていう感じがもう今ないわけですよね。その世代が人を作ってることの意味っていうのがね、なんかこう、そこをね、やっぱり常に考えないといけないなと。全然ありがたみとかないんですよ、もうメールとか。当たり前だから。もう蛇口ひねって水が出るっていうのは僕らはすごい当たり前と思うけど、ね、今でも世界中では水飲めない人もいっぱいいるわけだから、すげえってなるんだけど、僕らはもうこんなのもすげえと何とも思わないっていうぐらいと同じようなことがインターネットに対する若者の、ね、人の態度で、そういう人たちが今紙のなんか表現をすごく楽しんでるっていうことは、なんか僕らが作ってる人の感覚となんかやっぱちょっと違うのかな、どうかなみたいなあります、
ね、それでもなんか人の字見たら自分もできるかなって思える、なんかその影響力みたいなありますよね。
ありますよね、
こうハードルが高いと思うんじゃなくて、あ、やってみたいっていうなんかオープンな気持ちになったりできるのは不思議だなと思いますけど ね、
まあ、ね、なんかお菓子をもらったらまた自分もお菓子作って
返そうみたいな、そっか
お菓子作りみたいな、ね、はい、
さっきのパン作りの話じゃないけど、聞いてたらなんかイメージできて自分もなんか自分なりにやってみようかなと思えたりとか、あとやっぱりなんかそれぞれのこだわり、受けを狙うわけじゃなくって自分の中にあるこだわりをたくさんの人に知ってもらうわけじゃないかもしれないけど、自分を発見しながら作るっていうことが、なんか作ることの面白さのような気がするんですね。でも他人に見てもらうっていう思いがあるから、なんかその自分発見だけで終わらない、なんかこう伝える面白さにこうハマっていくみたいなところもあるんじゃないかなと思いますね。面白いですね。なんかこう、遥かな章で十何年、人について話してきて、でも、同じ話をずっとしてるような気もするし、なんかそれは幸せなことだなっていう、人がまだそこに人としてあるっていうことの意味みたいなものを、こう何度も味わえるっていうのはいいなと思います。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。